はあのヘブンズ教会名が、
はい、ヘブンズチャーチ、
ヘブンチャーチですよね、はい、ヘブンズチャーチというとあの東松田陶器、
はい、
あのね、
はい、
あの陶器の
陶器師 の,
あ陶器師の方 の, あ の, 陶器あのその近くにある教会ですよね、読みたの、はい、マスク取っていいですよ、
はい
、はい、じゃあよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ヘブンズチャーチから来ました、沖縄実践新学校3年生の、成田大地と申します。よろしくお願いします。今日はちょっと、ね、別の教会に来るっていうことはあまりない、経験ですので、すごいワクワクしてます。それと同時に緊張もしてたんですけど、あのお会いしたことがある方々とかと一緒に礼拝できているので、すごい温かさを感じてちょっと安心してます、はい。最初に教会のこのメッセージをする前にですね、ちょっと証、自分が救われた証を少ししたいと思います。まあ、救いの証ということで、始めさせていただきますけど、救われた経緯と献身に至った道のりというのをですね、分かち合わせていただきます。私が洗礼を受けたのは2012年の5月17日のペンテコステの日でした。今から約10年前で、18歳の時に洗礼を受けました。中学生の頃とても仲が良かった韓国人の友達がいました。その子の家族は、クリスチャン家庭でお父さんが牧師でした。でよくその韓国人の友人の家に遊びに行っていたんですが、ある時その牧師先生のお父さんに福音を語られました。イエス様を信じたら永遠の命が与えられることや、天国と地獄のお話を聞かされて、そのまま信仰告白に導かれて、イエス様を信じて悔い改めをするお祈りをしました。その日から日曜日、この韓国の方々の教会に出席するようになったんですが、まあ、当時僕はあまり完全には信じてなくて半信半疑でした。でその韓国人の友人とのつながりで、まあ、あの沖縄クリスチャンスクール、ミッションクリスチャンスクールの、世界宣教、世界宣教クリスチャン、ワールドミッションクリスチャンスクールというところの、生徒と出会ってですね、彼らと友達になることができました。で私が高校生になった時に、その伝道してくださった韓国の方が韓国に帰るっていうことで、私はその時から教会に行かなくなりました。である時にそのクリスチャンスクールの友人に集会があるから来てよと言われて、そのワールドミッションクリスチャンスクールの集会に参加することになったんですけど、そこで出会ったのが今私が通っているヘブンズチャーチの牧師先生の息子の松田優先生でした。で彼が親しく接してくれたおかげで仲良くなることができて、でうちの教会に来ますかと誘われたので、僕は高校卒業後に行きますと言って、すぐには行きたくなかったので高校卒業後に行きますって言いました。で卒業後そのヘブンズチャーチに通って、そして洗礼まで導かれました。で私が神様を本気で信じるようになったのはこの教会に来てからでした。神様のお話をたくさん聞いて、また愛を持って励ましていただいて、たくさんの助けが与えられ、また礼拝の中で神様に触れられて、私の信仰生活が始まっていきました。このように神様は人との出会いの中で僕の心を溶かして、神様を信じ受け入れて歩むことができるように一歩一歩導いてくださいました。初めは聖書の話を信じられなかったのですが、人との関わりや神様ご自身の愛を体験していく中で少しずつ信仰が養われていきました。で献身の証なんですけど、教会生活をしていく中で、もうこの自分の人生は神様に与えられたものだから自分中心ではいけないと思って、自分の夢や願いもあるけど一旦全部置いて神様に委ねて捧げていく必要があるんだなという思う時期がありました。で実際はすごい葛藤があったんですが、神様のために生きるクリスチャン生活、難しさを感じてたんですね。自分の人生捧げるのは怖かったですね。もう自由というものがなくなるのではないかと、一生教会に縛られて生きていくのかもしれない、そのようなことを考えました。でなかなか神様に自分の人生を捧げるという告白をすることができませんでした。捧げることが怖いと友人に話していた記憶があります。しかしその松田優先生なんですけど、励ましの言葉がですね、心の中に残りました。 あなたを作った神様はあなたを愛していて、あなた以上にあなたのことを知っていて、あなたが自分では最高だと思う人生を生きたとしても、それよりも最高な人生を神様用意しているよという感じのようなことを普通の会話の中で言われたんですね。で、その言葉が心に残って、献身するということをですね、ポジティブに捉えるようになりました。ヘブル人への手紙11章24節から25節にこのような御言葉があります。信仰によってモーセは成人したときに、ファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。この御言葉に励まされてですね、なんかよくわからないけど、なんか目先の幸せよりも神様のために我慢した方がいい人生歩めそうだみたいな感じでですね、当時の僕は今よりすごい浅はかで、そんな感覚で突き進んでいました。そしてそう考えた僕は、自分が求めていた人生、この世においての自由や快楽以上に神様のご計画が偉大であって、たとえ現状は困難であっても主と共に歩むなら、それは永遠へとつながる生き方なんだと価値観が少しずつ変えられていきました。献身するということは一見すべてを失うかのように思いますが、実は神様によって永遠に朽ちることのない祝福を受けていくことなんだなということを思うようになっていきました。使徒の働き20章の24節では、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。またテモテへの手紙第2の2章15節には、あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす走ることのない働き人として、自分を神様に捧げるように最善を尽くしなさいとあります。この御言葉に励まされました。牧師になりたいという志が与えられ、教会の献身者として使えるようになりました。賛美の奉仕やトイレ掃除などを任されるようになり、祈り会にも積極的に参加する中で、神様の励ましを受け、少しずつ成長していくことができました。また教会では祈りの家というものが立ち上がり、祈りや賛美を導く機会も与えられました。さまざまな葛藤がありましたが、ここまで来れたのは神様の恵みが注がれて、神様が守り導いてくださったからなんだと思いました。沖縄実践神学校に入学することもできて、もう3年でこのように教会実習をしているなんて、救われた当初の自分には想像もつかないことでした。このように成長させてくださった神様に感謝します。これからも神様に心から歩んでいけるように、神様と共に歩んでいきたいと思います。願います。アメン。あれが証ですね。はい、すいません、メッセージに入っていきたいと思います。はい、先ほどライリー宣教師のメッセージを聞いてすごい感動しました。僕のメッセージとすごい通じてるなんかところがあって、あ、すごい嬉しいなと思わされています。はい、じゃあ今日はですね、すいません、僕聖書の訳が新改訳の2017版なんですけど、よかったら共にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書8章32節ヨハネの福音書8章32節、お読みします。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。このところからメッセージをさせていただきます。はじめにお祈りいたします。愛する天皇お父様、感謝します。今日このような機会を与えてくださったことを感謝します。私たちがあなたからの真理を受け取って、自由にされ、イエス様の栄光を表す人生を歩んでいけますように、この場所を、提供してくださった比嘉先生、心から感謝し、また教会員の方々、心から感謝します。この時を御手にお委ねします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、真理について、僕も自由についてちょっと語っていきたいと思います。真理があなた方を自由にすると言われたイエス様ですけど、では私たちは何から自由にされるのでしょうか。当時のイエス様は誰に対して語られたのでしょうか。またどういう意味でイエス様語られたのでしょうか。今の私たちにもその真理は自由にするという言葉、適用できるのでしょうか。まず聖書が語る真理とは、イエス様ご自身であり、聖書に書かれた神の御言葉です。イエス様は私たちを自由にしてくださいます。私たち人類に罪が入った時から、この死というものがですね、私たちを支配しました。 死ぬというこの死ですねが私たちのこの神様が創造された私たちのうちに入ってきました。私たちには寿命というものがあるし、病によっても病も生じるし、それだけでなくて戦争もあって、また貧困もあって、人々はもっともっと自己中心になって利己的になって快楽を追い求めて、誠の神を忘れて自分勝手に生きるようになっていきました。死というものは私たちを恐れさせて罪深い行動へと導いていきます。私たちは嘘をついたりしますし、人を批判したりもします。人間関係にはさまざまな圧迫があったり困難があったり、また私たちは労働して賃金を得ていかなければいけません。仕事に行きたくなくても行かないと生活できないし、決して自由だと思えるような思えないような現状がたくさんあると思います。今日私たちがこのように不自由だと感じるさまざまな要因、肉体的にもそうですし精神的にも、そして死に向かっていく、そのような原因の根本的なものは罪であります。まさにこれを解決してくださったのがイエス・キリストです。イエス様は十字架にかかってそのすべての罪を処分してくださいました。私たちはそのイエス様を救い主として信じるだけで永遠の命が与えられるようになりました。信じる私たちはこの死から自由にされているのです。主を褒めたたえます。そのイエス様が2000年以上前にまだ人としてこの世界におられるときに、当時のイスラエルでご自身の言葉を信じたユダヤ人に語った言葉が今日の御言葉でした。当時のユダヤ人たちはイエス様が語られたことを理解できませんでした。自分たちはアブラハムの子孫であって奴隷など一度もなったことないのに、なんでイエスは自由になると私たちに言ったのだろうと彼らは疑問だらけでした。しかしイエス様はその続きの箇所でこう言われました。罪を犯している者は皆罪の奴隷ですと。実は律法を守っているユダヤ人たちも罪の奴隷であるということは変わらず、永遠の命を受けるためにはイエス様を救い主として信じ受け入れる必要がありました。イエス様を信じた者は私たちを不自由にしている罪に対して実はもうすでに勝利を得ています。今日の私たちはですね、2つの道を選択するという自由がまずあります。ローマ書のローマ人への手紙の6章16節をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙6章16節、お読みします。あなた方は知らないのですか？あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従して罪から解放されて義の奴隷となりました。はい、ということですね。ローマの16節から18節まで今お読みしました。イエス様が与えた自由は、私たちが罪の奴隷ではなくて従順の奴隷、義の奴隷となることです。それは神の子とされてイエス様のご支配される中で主によって自由にされるということです。私たちはどちらに行っても奴隷だそうです。本当の自由はこの世の価値観から解放されることだと思います。世が大切だと思っているもの、価値を置くもの、それがいつの間にか私たちも大切だと思ってしまいますけど、イエス様を信じて聖書の言葉に生きるときに世の中とは違う考え方をし価値観を持って生きる人生となっていきます。私たちは罪の奴隷であったときは義に対して、神様の教えに対して、また御言葉に対して自由に振る舞っていました。何の束縛もなく世の中の中でやりたいように生きてきました。埋まらない心の隙間を満たしたいがために心を欲するままに生きていたかもしれません。それは一見自由に見えて罪の奴隷となっている状態です。私も18歳の時に、福音を信じて教会に行くようになったんですけど、それまではとても自由に、まあ高校生までだったんですけど自由に遊んでました。まあ御言葉に対してすごい自由に振る舞っていたなと思います。まあ、イエス様を信じた後でも自由に振る舞ってしまう時があるんですね。この世の欲望に溺れてしまう時があります。 実はイエス様を信じた後でも罪の奴隷となって歩むことはできるんですね。しかし義の奴隷となるということはイエス様に属することであり、命の根源につながること、また真理に根ざすことであり、私たちを創造した創造者に属することです。義の奴隷となってイエス様につながるならば、私たちはこの世とは違う神様が与える本当の平安、本当の安らぎ、本当の満たしというものを味わい受け取っていくことになります。それは聖霊の満たしでもあり、聖霊に満たされたキリストの弟子たちは死をも厭わずに神の御心を行うことに情熱を向けて、現代まで福音が述べ伝えられてきました。第二コリントの3章17節には、御霊があるところに自由があるからですと書いてあります。私たちはイエス様につながるなら、イエス様によって満足を得るようになっていきます。イエス様を信じた後の私たちの日々も、罪の奴隷か義の奴隷か選び取りがあります。では義の奴隷とはどうやってなれるのでしょうか。どうやって義の奴隷を選んでいったらいいんでしょうか。イエス様は言われました。私の言葉にとどまるなら真理を知り、真理はあなた方を自由にすると。真理によって自由を得るために3つのポイントで分かち合っていきたいと思います。すいません、修法に書かれている1つ目のポイントではなくてですね、1つ目のポイント、御言葉にとどまるということにしてください。御言葉にとどまる、ポイント1、御言葉にとどまる。はい、真理によって自由にされるために、私たちはまずイエス様の言葉にとどまる必要があります。イエス様の言葉、聖書を愛して親しんで、いつも耳に入れて目に入れて読み続けることは大切だと思います。私はすごいこれことに対してチャレンジがありますね。聖書を読めないという、ね、葛藤がありますね。僕は1日1章しか読まないで生きてきていました。もう1章読めばいい方かなっていう時もありました。まあ、このメッセージを作るにあたってですね、すごいいっぱい読むようになったんですけど本当に御言葉に触れていない自分がいるんですね。なので本当にこのメッセージを語りながら自分自身に語っていることです。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですと、ローマ10章17節に書かれている通り、まずイエス様についての言葉を聞くことによって私たちはその言葉を覚えます。真理の御言葉は生きて私たちのうちで働きます。そしてイエス様の言葉にとどまるということは次のステップだと僕は考えています。イエス様の言葉にとどまろうとするときに私たちは葛藤を覚えます。イエス様に従う弟子となる、教会に真面目に通ってしっかり信仰生活していこうとするときに、義の奴隷としての葛藤が生じてきます。私たちは聞いた真理の言葉が私たちの心の畑に上わって、それが自由をもたらす真理として芽を出して花を咲かせて、豊かになっていくために、本当に自由を得たキリストの弟子として歩んでいくためにはプロセスが必要だと思います。それはあるときは御言葉によって砕かれると表現されたり、また剪定されると言われたり、御言葉の水によって現れるといった表現をすることがあります。あるかもしれませんけど、神様の言葉によって整えられていくなら、現状はどうであれ私たちの心はいつも感謝して喜んで祈る力が湧いてきます。罪ではなく義を選び取る強さが与えられていきます。イエス様が与える自由は、私たちが自ら喜んで御言葉に従っていくことができるということではないでしょうか。心が自由なら現状がどうであれ必ず勝利していきます。アメン。ポイント2、こちらはですね、ポイント2、健全な心の態度で神様の前に出る。セルフイメージとなっていると思うんですけど、こちらは健全な心の態度で神様の前に出るということになっております。私たちには悩みがあります。イエス様を信じはしたものの現状は変わっていない。未だに人が怖いとか、まだ病気がありますとか、借金が残ってますとか、いつも誰かと比較して落ち込んでしまうとか、劣等感がある。イエス様を信じているはずが信じきれない。頭では分かっているけど恐怖心と疑いが拭いきれない。クリスチャンであるなら御言葉は大切だけど読めないとか、デボーションできないとか、祈れないとか、一人一人が数えきれない問題や悩みに直面していることでしょう。 また、教会では聖書を読むこと、清くあること、罪をやめること、悪習慣をやめること、いろいろと教えられるかもしれないです。人を許すこと、怒らないこと、人を愛し受け入れていくこと、いろいろと守るべき神様の命令、やらなきゃいけないことはたくさんあるけどできていない、そういう悩みもあるかもしれません。その中にあって、私たちは時に心を騒がせて神様から遠ざかってしまうかもしれません。自分の心を守るために世の中の欲望に埋もれてしまって、自分のコントロールできなくなってしまうかもしれない。罪悪感に苦しんでしまいます。また教会ではとても自分を作ってしまうことがありますね。僕もとってもいい人のふりをして、自分を偽って苦しくなっていた時期がありますね。献身者なんだからしっかりしなくちゃと思ってですね、もう何だろう、自分を偽って、本心が言えなくなる本当にそのような苦しみを、味わってきましたそうすると自分自身が何なのか分からなくなってくるんですね。取り繕いすぎて、これが本当の自分かなと、何だろうみたいな、本心言ってるかな、自分の本心が分からないみたいな、神様に対しても心の本音を言わなくなってくるんですね。もう自分個人で祈るときは神様の前に自由に出たらいいのに、ガチガチに固めて、祈っていました。詩編の51編の17節をお読みします。詩編の51編の17節、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神をあなたはそれを蔑まれません。健全な心とは、素直な心ではないでしょうか。個人的な祈りの場では神様の前にありのままの自分をさらけ出していきましょう。もう神様の前にこれを祈って、これを祈って、これを祈ったから神様の前に出れるっていう思いがあったんですけど、そうじゃなくて、神様のは今日歌われた賛美のようにありのままに受け入れてくださる方、欠けだらけの私でもありのままに受け入れてくださる方だと信じて、御前に出ていきたいと思います。そういう時っていうのは神様の目も怖いけど、自分自身が自分を許せていないっていう苦しみ、罪悪感が苦しみすぎて神様の前に出れないということが多いと思います。なのでみんなに認められようとしたりして、人目を気にしてしまいます。気をつけなければいけないのは、神様から目をそらして自分自身を保とうとすることですね。人からの称賛、認められること、それが自分の心の支えとなってしまうなら、イエス様がおられた時の当時の律法学者パリサイ人のように、本質を失った見た目だけを取り繕う信仰になってしまいます。それはイエス様に根ざしていない、この揺れた足のような信仰です。神様の前にまずありのままの自分を認めましょう。弱い自分、信仰が弱い自分、人を許せない自分、イライラしやすい自分、罪を犯しやすい自分、認めて、それすらも受け入れてくださる神様の前に出続けましょう。放蕩息子は罪まみれの最悪な状態で家に帰った時も、父は抱きしめて許してくれました。そのように天の父も私たちを受け入れてくださいます。どうかもう私はもうダメだと、手遅れだと思わないでください。それは神様の言葉、真理を受け入れないようにさせるための敵の偽りです。今日賛美して悪魔の技を打ち破ったので、私たちは騙されません。アメンいつでも何度でも神様の前に出られるその恵みを感謝しましょう。私たちはまた自分自身に対してイメージがとても悪い時があります。今日明かしされてた宣教師の方も、自分はこの世から攻撃されている被害者だと思っていたと言ってましたね。自分はいつもいじめられてるんだ、そのようなセルフイメージになってしまっている、自分はふさわしくないと神様から遠ざかってしまうことがあります。しかし御言葉を通して自分自身を見ていくならば、健全なセルフイメージを持つことができるようになります。ローマ人への手紙の12章2節、ローマ人への手紙の12章2節をお読みします。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。かつてイエス様と議論したユダヤ人は、アブラハムの子孫であって誰の奴隷でもないというアイデンティティがありました。そして自分たちは罪人ではなくて神様に選ばれた特別な民であると自負していました。彼らは律法を守っているし、自分は偉いというセルフイメージがあったかもしれません。ですがイエス様は彼らのことを罪の奴隷だと言われました。彼らはもう自分は誰の奴隷でもないって言ったのに、イエス様は罪の奴隷だよって言いました。今の私たちはどうでしょうか。当時の律法主義 ユダヤ人とは違うと思いますけど、普段なら、聖書の知識がない、なかった時はなんかは罪の奴隷だと自分のことを思わないでしょう。現代の私たちっていうのは多分ユダヤ人のようにすごい自信満々で俺はできてるってそういう思いよりかは、なんか私はなんか私なんか役に立たないとか、私の意見誰が聞くんだろうかとか、私なんていてもいなくても同じとか、なんか自信がなさすぎるネガティブなセルフイメージを持ってるかもしれません。また先ほど言われたように自分は被害者だと思ってしまうセルフイメージを持ってしまうかもしれません。僕もクリスチャンになった当初はですね、教会に来られるあのメッセンジャーの方々とか牧師先生とかと会うと、僕なんかが挨拶していいのかとかお話ししていいのかとかすごい怖かったんですね。だから僕はいるいなくていいじゃないかみたいな思ってしまうんですね。だからこの講談に立ててるのも本当は奇跡なんですけど、本当に感謝したいと思います。聖書が教えたい健全な自己像というのは、自分ができているっていう優越感でもなくて、自分は劣っているという劣等感でもなくて、聖書が言っているのは私たちは神様の子ということですね。私たちは神に対して生きているものであると、私たちは神様にあって大胆になれるのです。神様から目をそらさずにイエス様の血潮を通して完璧な存在として愛されているということを信じましょう。私たちは価値がある存在であるということを覚えましょう。同時に私たちは神様によって生かされている、神様がいなければ生きていけない弱い存在だということも神様の前に告白して感謝の心をいつも捧げていきたいと思います。ポイント3、こちらはですね、交わりによって励まし合うですね。交わりによって励まし合う、御言葉を生きようとしていくとき、それができない自分にぶつかります。先ほども何度も語っているようにできないという自分にぶつかってきます。じゃあできるように祈りましょうというか聖霊様を求めましょうってパッと言われてもできないその時に必要となってくるのが他者との関係ではないでしょうか。私の教会にはセルグループというものがあります。セルグループって言って、あの少年男性グループ、また、女性グループとか若者の青年とかそういう子供とかそういうのがあるんですけど、教会の兄弟姉妹というものの交わりが重要になってくると思います。自分の力や意志では限界があって、神様にとどまるためには同じ主を信じる者同士で励まし合っていくことはとても重要なことだと思います。人間は社会において生きていく生き物です。交わりにおいて自分自身を発見していくこともできるし、視野が広がっていきます。人間関係を通じて変わろうと思えるきっかけが与えられていくのです。また交わりを通して自分が愛を分け与えていくということも教わります。受けているだけではなくて与えていくことによって私たちは神様からさらに愛を受け満たされるようになるんです。あの愛は分け与えるとなんか神様が満たしてくださるんですけど、ずっと受けているともうなんかお腹いっぱいみたいな、どんどんどんどん分け与えていくことによって与えられていくっていう不思議な、ね、法則があるんですが、もうどんどん人を愛していきたいと思います。愛せないっていう葛藤もあります。でも交わって少しずつプロセスを踏んで一歩一歩、神様と共に歩んでいきたいと思います。ヨハネの手紙の第一の3章18節から19節、すいません御言葉たくさん。ヨハネの手紙の第一の3章18節から19節、子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実を持って愛しましょう。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に安らかでいられます。神の家族を愛するということは神様が喜ばれることです。教会は私たちが実践していく場でもあります。たくさん愛され愛を分け与え、真理に属している確信をいただいていきましょう。まとめです。まとめの御言葉は、先ほどの続きのヨハネの手紙第一の3章の20節、第一ヨハネの手紙3章の20節、僕がお読みします。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。多くの罪は私たちに罪悪感、罪責感を与えます。しかしイエス様は十字架ですべてを完了したのです。すべてを清算してくださいました。私たちは何よりもこの真理に立ちたいと思います。私たち自身が自分を責めることをやめていくなら、他に何が私たちを責めるでしょうか。神様の前に安らかで安息できているからこそ健全なクリスチャン生活を送れるのではないでしょうか。罪から自由にするのは真理であり、まあ、イエス様の血潮によって解放されたんですが、真理によって私たちは自由になっていきます。 そしてイエス様は私たちを罪から解放してくださいました。そして永遠の命とすべての霊的祝福を与えてくださいました。真理が私たちの内側で影響力を持っていくとき、少しずつ罪に打ち勝つ力が与えられて、罪を選択しない、そのような性質に変えられていくでしょう。その結果、罪によってもたらされてきたさまざまな人生における弊害も取り除かれていくでしょう。日々聖書に触れ、礼拝し、共に集まって、まず神様に私は変わりたいですと祈り、また聖霊様を求めて変革されるための力と励ましを求めましょう。自由になることで神様をもっと求めるようになるし、神様に仕える喜びが与えられます。私たちは主の光を解き放って、自分だけでなく多くの人も自由にしていく、そのようにして神の国をこの地に拡大していく、そんなクリスチャンになっていきましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。このようにイトマンシーサイドチャペルで、共に礼拝できたことありがとうございます。主の皆が崇められますように、私たちが真理の御言葉によってさらに自由になっていくことができますように導いてください。愛するイエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。